古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週は筑紫野市の宮地岳山腹にあります皇后石系の山城、足利三条について土塁を作る工程まで紹介しましたが、今夜はその続きです。皇后石はよく目にしますが、その土塁の作り方まではよく知られていません。そこで土塁はどうやって作っていくのか、詳しく説明を聞いていきます。先週はまず土の部分を削って平らにし、そこに基底石というものを一番下に入れて、その上に切石を横に積んでいき、そして石の後ろに水抜きのためのグリ石という小さな石を入れて作っていくというところまで紹介しました。お話を筑紫野市歴史博物館館長の小賀野明さんに伺っていきます。土塁の作り方の続きです。
その後、盛り土を積んでいくんですけども、して今作った、列石ですね、基底石の上に列石をずっとこう積んでいって、その裏側に栗石を置いて、それがこう何て言いますか、谷の方に倒れないように、あの板を立てるというようなこともやるんですね。
板を立てるのはですね、倒れないためというよりかは、石を積んだ上に土と砂でもって土塁を作るんですけれども、それのその積んでいく時のですね、抑えになる。だから最終的にはこの板は、足場も含めて外してしまう。
外してしまう。
いうことです
ね。なるほど。要するに、板は基底石と列石を出来上がるまで支える役目をしているということですね。
工事の時にこちらの写真にもあるんですけども、赤いあの部分が粘土でですね、白っぽい部分が砂なんですよ。でそれを交互にこう叩き締めながら積んでいくっていうやり方をしてますので、その時に谷側がですね、抑えがないと土が流れてしまいますから、それをこうピタッと抑える、
出来上がるまで、
そういうことですね、
抑えておくということですね。
そうですね。
この、盛り土の層ですけども、白っぽいところとそれから茶色の部分と、
そうですね、
段になってますね。
はい、
その層がたくさんこう敷き固められて、
そうですね、
だんだんこう高くなっていくということですね。
はい、これもちゃんと意味があってですね、少し茶色い部分と白い部分と少し黄色い部分と、何種類かどうもパターンがありそうですよね。でこのパターンを見ていきますと、白から黄色になって、白から黄色になってみたり、白から茶色になってみたりという、こう違う質の砂土をですね、互い違いにこう埋めていくっていうやり方なんですね、叩き締めながら。でこれはよく言われていますのが、同じ質で積むんじゃなくて違う質のものを積んで、厚みを増してこう叩き締めることによって、滑るこう横滑りをですね、防止するというような意味があるというふうに言われてますね。半築というふうな当時のハイテク技術ということになります。
半築というのは上から木の棒ですか、木の棒でこう叩き締めていくということですね。でこの月棒がなんか出てきたという、月棒の大きさが分かったんですか。
そうですね、痕跡がですね、ありまして、ちょうどその横のこう土塁を縦に切ってですね、断面を観察しますと土の堆積がこう分かるんですけれども、その土の堆積が 上面でですね、はい、こう波打ってるようなところがたくさん見つかったんですね。
なるほど。
こういったあのいろんなところに波が出てるんですけども、はい、それをあの全てあの大きさを測りまして、はい、まあ、平均値を出していくと大体7センチぐらいの直径のですね、はい、あのもので叩いてるんじゃないかということが
直径7センチぐらいの、
はい、分かったんですね、
棒で、
はいはい、
まあ、あんまり大きくないですよね、7センチって言ったらね。
そうですね、あの実はあのかつてですね、大野城跡の災害復旧であの搬築の実験をしたりしたときに、あの参加させていただいたりしたんですけれども、あのいわゆるこう叩き締める道具はですね、はい、あのタコというあの木でできたこう 土みたいなものでこう叩いていくんですけれども、はいはい、その時はあの20センチぐらいのもので実験したんですね。ところがやはりなかなかですね、大きなものだとあのエネルギーはいるんですけれども、意外と締まらないんです、ね、
あ、そうなんですか。
だからむしろこういう直径が少し10センチを切るような、あの細い棒であの丁寧に叩き締めていくということの方が、あの締まるようですね。
あ、そうなんですか、
はい、
そういうのはもう何回もやりながら、あ、見つけていくんでしょうね。このぐらいの長さでやったらいい、うまくいくぞみたいな感じ。
そうですね、だから、あの仙人好きなんていう言葉もあるくらいで、あの池の包みを作るときにですね、はい、ずらーっと人が並んで、はい、でコツコツコツコツついていくというような、はい、あのやり方も聞いておりますから、はい、そういった技術がやっぱり日本に伝わってきてるんでしょうね、
はい、でそうやって、まあ、あ、その上に、まあ、土をこうかぶせていくと、で土塁を作っていくわけですけども、最終的には何メートルぐらいの土塁になるんですか。
あの芦木山城跡の場合ですね、あのなかなか最終的な高さっていうのはこう分からないところもあるんですけども、あの仕上がりとしてはあの2メートルははるかに超えています。
はい、
で3メートル程度にもなるかというような想像してますけど、まあ、場所によって高さはまた違いますので、ね、一概には言えませんけど、そのぐらいの高さにはなるでしょう。それと、はい、あの作った人がこう作った箇所というのはそのぐらいの高さにはなるんですけれども、はい、あのこの山の尾根全体をですね、先ほど申しましたあの防御ラインと見立てた場合は、はい、この山の尾根全体が一つの壁のような形の意味を持ってきますので、
なるほど、
そうなるとその相当なあのなんていうかこう圧迫感というかですね、はい、あったんだろうなというふうには思いますね。
あ、
休憩者ですから、はい、人が基本的には下側にはこう立ち入らないし、私どもも調査で立ち入ってはいるんですけれども、はい、いつあの落っこちるかわからないような状況でありましたね。
急斜面ですね。
そうですね、
はい、でそれからこの芦木山城の積み石の技術ですね、非常に優れたものがあるということで、ちょっと専門的に書いてありましたので、ちょっと紹介します。切欠加工、切り欠き加工というのがありまして、この石の高さを合わせて水平に積むために石材の角を L 字に切る技法というふうに書いてますね。これ、はい、非常に高度ですね、こういうのは。
そうですね、あのまず芦木山城跡の石がですね、はい、あのまあ、四角かったり長細かったりしますが、基本的には切り石なんですね、はい、でその切り石があの非常にあの大きいというのが一つ特徴としてあるんですけれども、それを積む際にですね、あの箱のようにただ重ねて置くだけではなくて、一つ一つの石をあの組み合わせるような形で L 型に加工したものを下の石に乗せてみたりとかいうような加工をしてますね。あの南米のペルーのあのインカのマチュピチュなんか有名ですけれども、ああいったものの石垣の積み方なんていうのを彷彿とさせますよね。非常に高度な技術だと思います。
まあ、隙間を作らないようなね。
そうですね、
でずれないようにということですね。
そうですね。
それから、えぐり込み加工っていうのが書いてますね。
そうですね、
これは石の下をこうえぐっていくという感じなんですか。
そうです、あの石垣というのはあの立体 構造物なので、先ほどの切り欠きといっているものは平面正面から見たときに、組み合わせるやり方ですね。これに対して、はい、縦方向ですね、
はい、
上に乗せていくときに下の石をですね、上の石に合わせて、
はい、
えぐり込みを入れて、できちっとした形でずれないように上の石を乗せるということなんですね。
すごい技術ですね。
そうですね。
それからもう一つ、控え積みっていうのがですね、
はいはい、
これは少しずつこうずらしていくということなんですか、上と下を。
そうです、おっしゃる通りで、控えっていうのはですね、要するに谷側に垂直に石を立ててしまいますと、
はい、
外に向かって力が働きますので、崩れてしまいますね、はい、だから内側といいますか、お城の内側に対して5センチぐらいの、少しずつ引きを取って、
はい、
そして乗せていくというようなやり方ですね。
少しずつずらしていって、
そうですね、
安定感を測るという、
ね、そうですね。でそれに先ほどの切り欠きとえぐり込みというものを掛け合わせて、
は
い、3D でですね、うまくかみ合わせて、石を積んでるというようなことですよね。非常にハイテクな技術だと思います。
はい、その列石というのは大体どういったところからこう運んだんでしょうか。
基本的にはですね、
はい、
花崗岩といってるこの地方では宝満石といったりしますけども、はい、要するに花崗岩なんですね、ごま塩みたいな。で花崗岩の基本的には山なので、花崗岩自体はどこにでもあるんですよ、
はい、
ただ古代のこのお城を作るときにどこからその石を切り出してですね、持ってきたかとか、はい、そういうことっていうのがなかなか分かりづらくて、それともう一つは斜面をそのどこかにその石切り場があったと仮定した場合に、何らかのこう石の丸太のようなものを置いたりとか、
はい、
いろんなやり方でこう持ってきてるとは思うんですけれども、その切り出した後に削りというか加工してですね、で持ってくる持っていき方のやり方がですね、斜面なのでどういうふうに運んだのかということは実は分かりませんし、それと先ほど申しました積む時にこう細かい加工しますね。でその細かい加工をするためには平らな土地がやっぱ必要で、そこで細かい詳細な加工を最終的な仕上げ加工をするはずなんですけれども、そういった場所がどこなのかというのも実は分かってないんですね。だから積むことも大変なことなんですが、実はその石とか土もそうですね、土もどこから持ってきたのかということもありますし、どこからどういうふうにして誰が何人ぐらいかかって運んだのかっていうのが分からないんですね、これ、はい。
近くに川はあるかと思う、宝満川というのは下に ね、
そうですね、
流れてもおりますけども、割と流れが速い川で、あれを下からどうやってこう持ってくるんだろうかと思うとちょっと無理かなとも思うんですけども、その辺が分からない部分ですね。
そうですね、土についても単純に言うと砂と粘土なんですけれども、実はどうもその混ぜ方とか、
はい、
素材ですね、砂と粘土の中間ぐらいのシルトという素材を使ってたりとかして、あとその混ぜ方もですね、やはりこう理屈は私たちはまだ分からないんですけれども、どうもその巧妙に上手にですね、
はい、
配合して、で互い違いに質の違うものを積んでいくというようなことをしているようなので、本当に山の中だけで調達素材がですね、できたのかどうかということもありますし、分からないことだらけなんですよね。
今夜は筑紫野市の阿敷三条について、筑紫野市歴史博物館館長の小賀野明さんに伺っています。今度は太宰府政庁にも近いところに位置する阿敷という場所について伺っていきます。
阿敷という場所ですけども、昔から重要な場所であったんでしょうか。
そうですね、阿敷が文献資料上ですね、
はい、
登場するのは阿敷三条が作られた7世紀ではなくて、むしろ8世紀に入りまして、
はい、
天平の時代のですね、
はい、
万葉集なりに、阿敷の野ですね、
はい、
野原の野ですけれども、
はい、
それとか阿敷の川ということで、はい、阿敷という地名が出てきますね。
あ、
はい、 で 今でも芦木という地名はございますので、あの1000年の時を超えてずっとあの地名が残ってきている非常に重要なあの地名だと思います。
は
い、
まあ、太宰府、まあ、清張あたりに、からするとですね、なんかあそこに前馬屋の跡があったんじゃないかというふうなことも言われてますよね。どうなんでしょうか。
はい、筑紫野市のですね、今の芦木という地名が、今おっしゃいました芦木の馬屋というですね、いわゆる陸路の交通路上にですね、駅を作っていくんですけれども、まあ、今あの鉄道駅ですけれども、そういう駅を作っていくんですね。でそういったあの駅の一つ、太宰府から東へ行く最初の駅になる芦木の駅といってる馬屋がですね、馬を置いておくんですけれども、おおむねこの芦木の辺りにあっただろうということはもう定説になってます。でただ大きな古代の建物の跡が見つかったりはしてるんですけれども、まあ、それが芦木の馬屋かどうかというところはまた議論があるところで、確証はまだ得られてないんですけれども、ただ、芦木三条があるちょうど目の前の平野のところにですね、
そうですよね、
芦木の駅のようなものがあったんだろうということは、一つの定説ではありますね。
はい、まあ、太宰府に勤める役人にとってはどういうふうな場所だったんでしょうか。
風光明媚なというふうによく言われてまして、今でも自然のですね、非常に美しいところなんですけれども、どうもその一つのこう太宰府の境界境目としてですね、宴をよくやってるんですね。
あ、歌をよ、
はい、でこれが宴会をやって、例えばそれが、送別のための宴だったりとか、太宰の措置であった梅花宴を催しました大友旅人も、太宰府を去るときにこの芦木駅でお別れをしてますし、まあ、そういった送別宴をやるという場所だったようですね。でこれは中国の実は漢詩の世界とも共通してまして。
あ、そうですか。
はい、友を遠方に赴任するその友人をですね、教会の席まで送っていって、でそこで宴会をやるんですね。
あ、そうですか。
はい、そしてそこで、まあ、漢詩を読んだりとかするんですけども、でその後に友は去っていくというようなことをやってますので、まあ、そういった考え思想がですね、この日本の万葉集の世界にも太宰府にもですね、あったんだろうというふうに思ってます。ですから、この芦木の地というのは一つの太宰府のこう教会の地、境ですね、
はい、
外側の境ということになるのかもしれませんけど、そういう場所だろうというふうに思ってますね。
まあ、役人がお別れをする場
そうですね
でもあったし、はいはい、まあ、娯楽の場でもあったと。
そうですね、
いうことですね。でそこで、この芦木を歌った歌っていうのが、まあ、いくつかあるということで、ちょっとこれご紹介していただけますか。
秋の歌だと思いますけれども、ちょうど今の季節ぐらいでしょうかね。お見苗し、秋萩ですね、混じる芦木の野と、これ芦木の野が出てきますけど、今日を初めてよろずよに見むということで、お見苗しと秋の萩ですね、がこう混じって咲いているような芦木の野ですね、は後の世までですね、永遠に見ていようというのは非常にこう風景をたたえた歌ですよね。で野というのはですね、一つのその教会にあるその郊外のですね、管理された空間が野なんですよ。だから今野原とか野っていうとなんか野生のこうと痩せた土地のようなイメージがあるかもしれませんけど、実は都市の周辺には野があって、そして野の周辺の外側っていうのはもう教会の外というようなことなんですね。
だから、
この野というのは非常に意味がある言葉だと。
そうですか。
太宰府の都市と比較した時の対照的な言葉として野があるんですね。でその野の外側には先ほど言った、外郭の外側になるんですけども、山があるんですね。里があって都市の里があって、野があって、そしてその外側に山がある、でその山があるところに何があるかというとお城があるわけですよ。
なるほど。
つまり教会の外側に7世紀と8世紀は時代が若干違いますけれども、教会の土地としてやっぱりお城が築かれてるっていうことと、実は万葉集と直接的にではないけどその土地の場の持つ意味としてつながってくるんですよね。
なるほど。この、まあ、万葉集の字の芦木という字ですけども、これは葦の葉の葦ですね。
そうですね、
昔は足木のと、こういうふうな足のお城ですかね、
はい、
いうふうに書いたんですかね。
そうですね、いろいろな字があるんですけれども、はい、足木は今の地名は三文字のですね、字に変わってますけれども、もともとの字はやっぱりこの草の足の城という書き方だと思います。
で
漢字の意味がですね、非常にこう難しいんですけれども、古事記なんかを見てますと、こう足っていう言葉が非常に出てきていて、でそういったものはその一つのこう境界を示してたりとかいうこともどうもあるありそうなので、
あ、そうですか。
これはまだ私は勉強中なんですけれどもでそう考えていくと、足木という足の城という言葉が地名としてですね、あって、お城があって、馬屋があって、で教会 のお別れの宴であるいう場所が東側にあって、じゃあそれに対応するものとして西側に何があるかというと水木跡ですよね、
はい、
水木跡は大友旅人が都へ帰られるときに最後 のお別れがしたところですよね、はい、ですからそういった意味で言うと、東に足木、西に水木がある、そして、北側に大野城、大野の木があって、そして、南側には木城、木の木があるというような、
はい、
空間的な位置関係になりますね。それぞれの山が一つの境界を作ってたんだと思います。
なるほど。うわ、面白い。これは非常に面白いですね。
そうですね。ダチョウがつないでたかどうかは別です、は
い、ということで、ちょっと読んでみましょうかね。お見苗し秋葉木混じる足木の、これは足木の古い字ですね、足木の野、野原の野、今日を始めてよろずよに見むという、これは万葉集に出てくる、
そうですね、
歌ですね、
はい、
はい、非常に、趣のある歌で、考えさせられる歌ですね。
そうですね、
いろんなものが含まれてますね。
だから万葉集の天平の時代のですね、このつくし万葉と言ってるものはあくまでこの天平の時代の話ではあるんですけれども、やっぱり古代のお城とか、古代史を通じてですね、考えていきますと、その土地の持っている、まあ、今の地名とか、その土地の持っている歴史的な意味だとか、そういったことがやっぱ見えてくるわけですよね、
はい、
非常に興味深いことですよね、
はい、ということで大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
筑紫野市の足木三条について筑紫野市歴史博物館館長の小賀野明さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は深山のお話なんです、
はい、
実は深山市にある民話が残ってまして、何かと言いますと花垂れ小僧って昔話で聞いたことありません？
なんとなく聞き覚えはあるんですが、どんな話だったかなと全く出てこないですね。
その花垂れ小僧の発祥の地と言われているのが深山市山川町の北の関、大谷区と言われる地域なんですけれども、はい、ここにお住まいの竹内育子さんに、さ、花垂れ小僧どんなお話なのか聞きました。
昔おじいさんとおばあさんが住んであって、芝花を売って生活をしてあったんですね。それで生活が貧しくって、ある日芝花を売った帰りに残り物なんですけどって言って、川に芝花を差し上げられたそうです。そしたら水神様が現れて、ありがとうっていうことで、お礼にあなたたちにこの花垂れ小僧様を差し上げますっておっしゃったんですね。でその花垂れ小僧様はエビナマスが好きなので、毎日エビナマスをこう差し上げてくださいっておっしゃって、水神様が消えられたそうです。でおじいさんとおばあさんはお家に持ち帰って、花垂れ小僧様にこうエビナマスをずっと差し上げてたんだけど、差し上げてたら大金持ちになって、なんていうのかな、こう願い事を何でも叶えてもらえて、もう村一番の大金持ちになられたそうです。そしたら しばらくしてやっぱりこうずっとこのなんて言うんでしょう、エビナマスを差し上げるのもエビを皮にと入って取らないといけないから冬とか寒いですよね。でだんだんそれがこう苦痛になってしまって、もう自分たちはなんて言うんでしょう、その村一番のお金持ちになったんで、もう花垂小僧様必要ないって言って、また水神様にお返しされたら、水神様あの今まであったその蔵や屋敷やそういったこの大金持ちになったそういうのがもうパッと消えてなくなって、また昔の貧しい生活に戻られたっていうのがなんか言い伝えみたいです。
面白い話ですね。
でしょう、うん、だからまあ、 あの水神様のお使いとしての小僧、小さな子供だったわけですよね、より精霊でもあるんでしょうけど、お話の中に出てきた芝っていうのは仏様などにお供えする青葉ですね、
うん、
からとあのエビナマスってこれあの川エビの酢のものじゃないかなっておっしゃってました。
あ、小さなね。
そうそうそうそう、はいはい、でこれを毎日に毎日にね小僧に食べさせるのもなかなか確かに大変だったのかもしれません、うんうんうん、でもお話聞いてるその場所にですね、今その花垂れ小僧様をイメージしたお地蔵様がお供えしてあるんです。
ああ、そうなんですか。
これがですね非常にユーモラスなお顔でして、
なんかお顔がちょっとこうなんというのか E.T. のようなアンパンマンのような、
アンパンマン近いかも、私ドラえもんに近いかなと思ったんですが、ほぼ 2.5 等身ぐらい、高さ50センチぐらいの小僧様の像なんですけど、しっかりこう鼻垂れてる、2本ビーッと、うんうんうん、
ああ垂れてますね
これを見てると、あ、当時あの川の水神様からお預かりした小僧さんの姿が想像しやすいなと思うんですけれどもね、この、 あのお地蔵様が今置いてある真後ろに川があるんですよ、真弓川って
。おお、これが
だから、あ、この川から小僧様をお預かりしてきたのね、そしてここに返しちゃったのねっていうのもすごいわかるんですよね。で実際にこの今も小僧様の前にはですね、あのお花とあと芝もお供えしてありました。でこの大谷区19軒今あるそうなんですが、交代で皆さんお守りしてらっしゃるんで非常に綺麗なんですけれども、そのお掃除道具が置いてあるので、よそから遠いところからお参りに来た方もあのお掃除して帰ってくださると、やっぱりみんなこの霊験新たかなところに惹かれてるのかななんて思ったりしたんですが、うんうんうん、お手製の前掛けがですね花柄で可愛かった小僧さんなんですが、あ、竹内さんは何かお願い事とかこういうことしたのかなって聞いたら、こんな話聞かせてくれました。
私小さい子供が小さい時はああいうふうに風邪をひかないようにって言ってあの前掛けをしてました。子供にまずはめてこう当てがってそこにあのしてました、はい、
今でも子供が生まれたら前掛けを持ってきてお供えする方もいらっしゃったりするそうなんですよ。であと今この小僧様の前がスクールバスのバス停になってまして、
はい、
花垂れ小僧様前っていうバス停の名前、
あ、いいですねもう地元にすっかり愛されて根付いて
今は子供たちを見守るそんな小僧様になってます。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。